主に泣いてます。泉さんの行動を制限する権利はないと思いますと、ある意味宣戦布告してしまった赤松、はい、展覧会に応募した絵のタイトルも愛の肖像、うん、これまたジンのシリーズをもろパクリ、うん、でも結局見事新人賞を獲得してイタリア留学をゲット、はい、そして一方ジン先生の愛の肖像シリーズの新作、なんとそこにはもう泉の姿はいなかったねえ。でまあそれを見て愕然とした泉、失意のあまり屋上から飛び降りようとするんだけど、そこはまあ仲間に必死で止められて、なんとか思いとどまったというか、はい、で最後には赤松が一緒にフィレンツェに行こうと、うん、僕があなたの居場所になりますからと、
はい、
ねえ、まあゲイだったはずなのに
ねえ
まあ常ちゃんをはじめとしてね、うん、赤松がどんどん泉に惹かれていってるっていうのを感じ取られはしてたわけだし、はい、まあいつまでも嘘は通用しないと、うん、ただ泉だけはかなり本気にしてた、うん、でも自らもとうとう赤松の思いに気づいて一緒に暮らすのをやめること、はい、でまあしかしね、うん、あれほど一目見ただけでみんなが惚れてしまう女っていうのは、うん、実際にどれほどいるのか
ねえ、そんな僕見たことないですけどね
特に関西というか大阪の場合は、はい、いわゆる別品なだけではそこまで惚れ込まないと、
あの最近こうよく思うおっさんになってきたからなっていうのもあるんかもしれないんですけどウエイトレスさん来はっても、うん、こう見た目に綺麗やなと思うお姉さんが、うん、愛想悪いよりか、うん、まあさっきの姉ちゃんよりかちょっと劣るかなと思いながらも、うん、ニコニコしてなんか冗談も通じて言ってくれる人の方がなんか可愛く感じてしまうというか、ね、もう年取ったせいなんですかねそれは
まあそういうことでいくとね、うん、まあこのドラマにおけるあの泉の存在っていうのは、はい、まあ関西人大阪人にはちょっと理解できないのかも
ですね、
ね、でまた大阪の女の子、うん、本当に綺麗な顔してるけどベッタベタの大阪弁でね、うん、しかも冗談も通じるっていう子がいないわけではない、
そうなんですよね、
この辺りは全国に誇れる部分
でしょうね
ということで、ついに本気で泉に惚れてしまった赤松圭介を演じているカトゥーンの中丸雄一といえば、はい、2009年1月のレスキューでの主演が印象深いんだけど、うん、まあ今年2012年1月早見さんと呼ばれる日でもいい味を出してたし、
そうですよね、うん、
ただまあ中丸雄一実年齢は9月4日で29歳、はい、まあその割にはね学生が馴染みすぎというか
感じます ね、 ね、
はい、とりあえず30代になってからね、はい、どういう役どころが回ってくるのかっていうのも興味あるとこなんだけど、
そうですね、
うん、どっちかというとやれるとこまで大学生やってほしいとか、
ああ面白いかもわかるですね、
でちなみに今回の役どころに関して中丸雄一自身は公式サイトのインタビューで、はい、原作を読んで登場人物の中で唯一普通の人で、性格的にも僕にちょっと似ているところがあって早い段階からしっくりきている感じはありましたね、リアクションについても事前に受けた感じで返そうと思っているのですが、ただ全体のインパクトが強いので2割増しぐらいがちょうどいいと言われているので、その辺は心がけています。でも演技の上での苦労ということで言えば本当に楽しくて辛いことはないんですよね、強いて言えば笑いをこらえることとかが大変で、演技としても僕の役は難しいところは特にないのですが、つねちゃんが大変だなと思いますね、中学生なのに言葉が小難しい言い回しだし長いし大変そうだなと思ってます。それから恋愛ドラマを演じるというのは初めてなんですが、赤松の恋模様に関して言うと、みんな泉さんには外見で惹かれるんですけど、赤松はずっと一緒にいて一緒に住んでいますし、本当に純粋に仁先生を好きでいる泉さんの気持ちとかに惹かれているんだと思いますね。でもつねちゃんの気持ちに気づかないのはあまりに気づかなさすぎですよね、鈍すぎるだろうと思います。このドラマに出演して自分で変わったところ、実はあまり深く考えていないんです。他のドラマだと下準備とかあるんですけど、このドラマはその場その場の面白さが重要で、自然体でラフな気持ちで毎回収録に行っていいんだって、そういう考えを初めて持てましたね。本当に僕自身は現場ではどう面白くしようとしか考えていないのですが、作品自体は編集で下町の風景とかが差し込んであるのがすごくおしゃれに仕上がっていていいなぁと思いました。あとよく監督がカットをかけない時があるんですよ。台本にないところを泳がせるような感じで、それがどこまで放送で使われるのかわからないのが面白いですね。第1話の子泣きを見てびっくりするシーンでやけに長いなと思っていたので、あれはびっくりしましたね、うん、とにかく土曜の深夜に何も考えずに軽い気持ちで楽しめるドラマだと思うんですね。で後半は恋愛の要素が強くなっているところが見どころ。実は8話は原作にも描かれていない部分なんですよ。おそらく原作ファンの方も含めて 赤松、泉、常の三角関係とか一方通行の恋とか分かっていない世界に決着がつくのでどうなるのか楽しみにしていただきたいですね。
はい、まあね、なんかもう見てたらちょっと不思議な感じはするんですけどね、まあ深夜やしね、面白いと思いますけどね、はい、
で特にまあこのねドドラ枠ね、まあ他と違って45分枠なんで、はい、ちょうどいい加減の長さというか短さというか、まあこれが長すぎるとねもうちょっとヘキヘキする部分もあるんだけど、はい、まあそれこそコミックを見てるような感じで楽しめると。
そうですね、気軽に見れますもん
ね、まあこれからもねこの枠どんどんある意味挑戦的な作品を持ってきてほしい、
はい、
ね、ということで主に泣いてます、はい、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。
はい、